107 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
4月も半ばになりまして、本当になんか僕にとったら時間の経つのが早いなと思ってるんですけどね、何かせかされてもう次から次へこうせないかんことが出てくるような気がします。今日は郷土資料館のアラカルトのお話を聞きに参りました。郷土資料館の学芸員で瀬尾さん、何回かお話聞いてるんですけど、今日また珍しい漢字埋蔵文化財、そういうものについてお話が聞けるかなと思います。瀬尾さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回いつもこう郷土資料館の入り口の前室に小さなガラスケースをちょこんと置いて何か一点飾られている、それが今月のアラカルトっていうんですけれど、今月そのアラカルトの品物の前に行きますと、ちょっとした説明の文章があります。これちょっと瀬尾さん、読んでいただけたらと思います。
はい、今月のアラカルト展示です、はい、ミニチュア遺物展。
ミニチュア遺物展、はい、お、小さなもので出てきたものですよという、遺物は遺物やということですね。
はい、はい、そうです。具体として小さきものはみんな美しいというふうに入れてます。
これはいいですな、小さいものはみんな美しいというね、そういう気持ちで書かれたっていう。はい、次お願いいたします。
は
い、
で今のですね、副題の言葉自体は今からおよそ1000年前の平安時代に清少納言が、はい、枕草子っていうね、はい、随筆書いてますけれども、その中でですね、何も何も小さきものはみんな美しという、一文を書かれています。でこれは現代語にすると、何でもかんでも小さなものはみんな可愛らしいというね、ここで美しいは綺麗とかではなくて、はい、可愛らしいという意味合いなんですけど、はい、そういうふうに言っていて、でこれは現代を生きる私たちにも通じる感覚ではないかということで、紹介させてもらおうかなと思ってます。
遺跡の発掘調査をしてらっしゃったら、手のひらに収まるぐらいの小さい遺物、これミニチュア遺物と言われるんですけど、これが出てくることがあるんやと。
はい、
可愛らしいですな。
はい、そうですね、ごく稀ではあるんですけれども、急になんだこのちっちゃいのはっていう形で見つかると。
はい、でこれらは小型の実用品、あるいは儀礼の時の道具、あるいはおもちゃなど、さまざまな用途に使われたものですが、調査中にこうした遺物と出会うと清少納言と同じ気持ちを抱くことがあります。こらー、そういうことやるね、はい、清少納言がおったらこない思うやろなとかいうふうな感じが出てくる、
はい、
なるほど。そこで、令和5年度のアラカルトの展示は4月5月6月号として、市内の遺跡から出土した小さな遺物に注目をして、西宮の歴史について考えるという、そういうふうな小さな遺物の美しさを皆さんに知ってほしいと、こういうテーマでやってらっしゃるという。
はい、そうです。ご紹介いただいた通りで、私のちょっと、はい、
楽しみやな、はい、さて、遺物の前に来たわけですが、これ名前なんて言うんですか。
はい、今回展示している資料の名前は、はい、ちょっと小難しいんですけれども、中高月小型壺 という、まあ、あの小さな壺ですね。
はは
で中高継ぎというのは注ぎ口がついているということになります。はい、
まあ、でも家で使うようなお醤油差しみたいにこの傾けるとそこからジャラタラと出てくるというふうな形というこうも大事ですね。
はい、そうですね、はいはい、そうですね。で高さとか大きさですねでいくと 5.7 センチぐらいの高さですね。
ああそうですか、
はい、
あんまりこう大きくないな小さいなという感じします。7センチありますか直径が。
そうですね直径7センチの小さな壺ですね、うん、はい、でそこに2センチぐらいの、ちょっとちっちゃい、注ぎ口がついているという形の、うんうんうんうん、まあ夜間みたいな、
はい、そんな感じですね、はい、小さい夜間みたいな感じです。はい、
はい、で、この時は、西宮神社社頭遺跡、西宮神社を含めた範囲ですね西宮神社とその東側に広がる遺跡から、発掘した時に出土したものになります。
あの辺は本町の方へずっと あの通りに沿ってあのそういうものが出やすい場所になってるんですね。
はい、
面白いなこれ何とも可愛らしいもんですけどあのその小さな直径が7センチ高さが 5.7 センチぐらいの小さなもんやけど立派にこの模様がつけてある。
あ、はい、
ほら綺麗なもんですね。
はい、この壺はですね焼き物の種類でいうと、うん、瓦質の土器瓦質土器っていう、種類のものになります。
では はは
まあ、見た目の色味がですね瓦 あのちょっと濃い灰色っていうんですかね、うん、あれに似ているから、そういうふうに研究の中で付けられた名前になってまして、でこの土器の特徴が、今前田さんがおっしゃっていただいたようなその線を引いたですね文様が入ることが あると。で見ていただくとこの文様というか線ちょっと光沢がある線になっている
んですね。そうですね、はい、何か黒いところに白いもんで書いたらはっきり見えるけどそうじゃなくて黒い字のところにまたこう黒で書いてるというふうな焼き物ですのであんまりこう目立たないという、
はい、
せやけどよう見たらちゃんと模様が入っている、
はい、
なんか奥ゆかしい感じですね。
はい、これが画質土器の、まあ、一つの特徴かなと思いまして、この土器ですね一回焼いた後にすすでですねいぶすんですね。
あそうですか。
はい、でいぶしてその土器自体にこうすすをくっつけてですねその上からヘラみたいな道具で磨くとそこだけが光沢のある線として、浮かび上がってくると、
はい、なんか漆と似てますね。
あそうですね、はい、
あそんなことを大昔からやってたということですな。
はい、
あこれそれでいつ頃のもんということですか。
はい、この画質土器っていう焼き物自体が、うん、鎌倉時代の終わりぐらいから作られ始めて、で一応ですね江戸時代の初め頃までは近畿地方を中心に使われているというふうに、発掘調査などから分かってきてはいるんです。はい、で今回の展示品に関しては、その広い幅の中でですねちょっと具体的にどこの、時代になるかっていうのははっきりとは分からないんですけれども、まあ、鎌倉時代以降かなと思って展示してます。
まあ、そうするとこれ何百年も前に使われてたものということになります。その割には何にも傷がついてないしそれから色も本当にツヤツヤしているし、貴重なもんが出てきたという感じですね。
はい、そうですね。今回ね、今おっしゃっていただいたように欠けてるところがないんですね。で割れてるところもない、いわゆる完品ってやつですね、すごく綺麗な状態で、出土しましてなかなかこういう状態出るのは珍しい。
そうですよね、今までにも出土品というので文化財ここにアラカルトに展示されたことはたびたびありますけど、まあ、なんかどっかしら欠けていたりそれからもう完全に割れたものを学芸員さんが苦労してつなぎ合わせて元の形に戻したなんていうのが多かったと思うんです。これは磨くだけというか
そうです ね、はい、
土を落としてきれいにしたとそのまんま出てきたという感じです。
あはい、本当にそのまま。
珍しい、
なかなかないですね。やっぱり埋まってる最中に周りの土の重さで潰れて割れちゃうことが多いんですけど。
それもある。
それもあるんですよ。壊れたものではなくてその中でね埋まってる過程で潰れることもあるんですけど。
なるほどね。
これはその辺は全く影響を受けてない。
土で作ったもんですから、はい、しかもそれが何百年も土の中で水にも濡れながらおったということですから危ないですわな。
はい、
そうです。触っただけで崩れるというようなこともあるでしょ。
はい、ありますね。
これは本当にそういう点では非常に貴重な珍しい品物だということをまず分かっておかないといけませんな。
はい、そうですね。
そういうものを西宮の郷土資料館ですぐこう見られるというのが嬉しいなという感じがしましたけど、発掘調査をされた場所は江別さんの赤門の前からずっと東へ進む道と、あるいは江別さんの中も含めてということですけど、今回はこれどれぐらいの面積やられたですか。
はい、今回掘った場所は50平米。
あ、それぐらいのもんですか。
はい、だからまあいわゆる一軒家1個分ぐらいの大きさですね。
あ、なるほどね。はい、あんまり広い範囲ではない。はい、発掘された深さっていうのは、
はい、この西宮神社社頭遺跡で一番浅いところだと70センチぐらい今の深さから、
はいはいはい、
ただですねその下の方にもずっと遺跡が続いてまして、うん、一応我々が確認している一番深いところでは今の地面から2メートル下までが遺跡の地面になってます。
あ、まあそうやったちょっとした工作ぐらいの気持ちで聞いてたら違うな、だいぶこれ大変な工事みたいなもんやなと思うんですけど、機械を使ったりするんですか。
はい、そうですね。まずですね地面掘ってみると分かるんですけど、だいたい今の地面から、地中50センチぐらいが現代の地面なんですよ。
へ
え。現代の地面って結構いろんなコンクリートのかけらとか、
はい、
まあ、いろんな今風で言うとゴミですねみたいなのが混ざってて、ちょっと手で掘るには硬かったりするんですよ。そこはやっぱり手で掘ってるとものすごく時間かかってしまうの で遺跡のその調査するね対象の時代でもないので、最初のその辺のですね現代の地面を掘るときは、ユンボってやつですね。
ユンボでやる、
はい、
あんな大きなもん持ってきてやるんですな。
そうですね、はい。
僕らにしたらこんなちっぽけなもん掘り出すのに、逆にユンボなんかやったら壊してしまわへんかという心配もありますけど。
はい、その辺はやっぱり我々ですね学芸員の方が現地で見ながらですね、まず地層を確認しながら掘ります。
なるほど。
で現代の地層は全部機械で掘ってしまって、それよりも下の遺跡の地面が出てきた段階でそこからは人の手で掘っていきます。
人の手で、
はい、スコップとか使って
どんな風にやるんですか。
はい、スコップとかね使いますし、
はい、
あとは我々の業界で除錬って呼ぶ、なんて言うんですかね、なんかその地面をこう引っかいてですね、
はいはいはいはい、
土を運ぶ、まあ、畑道具をねそのまま利用してるんですけど、はい、そういった土を使って削りながら掘っていくっていう感じですね。
まさに手仕事で、
はい、
この一掘り一掘りですか、はい、こう削っていくような感じで地面の下を探っていく、
はい、
なんか当たったりするんですか。
そうですね、カチッとこう当たるものが出てきまして、それがだいたい土器だったりとかそういう遺跡のものになりますね。
どんな気持ちするでしょうね、そういう時ってやったーという気持ちか、いやいやこれは気をつけなあかんという気持ちになるんでしょうな。
やっぱり両方の気持ちですね。あ、はい、
あ、これもそういうことをされて出てきたわけですな。こんな70センチから1メーター、時には2メーターもあるというそういう深さのところを、この今回の場合は50平米ぐらいおっしゃいましたけど、一人でやられたんですか。
さすがに一人はね無理なので、はい、何人か人ですね、はい、入れてやってまして、この時は実際に手作業で掘る人は4人、
うん、そういうことをされるのはここの職員だけではないんでしょ。
はい、我々職員の方が当然行きますけれども、うん、あとはですね今民間の会社さんで発掘調査を専門にされてる会社さんが、うん、いらっしゃいますので、
それ慣れてはるわね。
はい、
あ、そういうことでやられるのが大変ですね。
そうなんですよ。ただ皆さんお上手なんでね、
はい、さんも目が離されへんしずっと現場におらなあかんしということになるわけですな。
そうですね、はい、私はだから現場監督みたいな立ち位置でですね、うん、出てきたものをその場で理解していくというのが仕事になります。う
ん、
はい、
何日間ぐらいかかったですかこの時は。
この時はだいたい3週間から1ヶ月ぐらい、はい、ですね。
よかったですね、はい、まだね、
はい、
西宮ではもちろん今までに文化財課の方が、そういう申請を受けて調査をされるということはもう山ほどあったわけでしょ。
はい、
どこでも同じようなやり方でされる。
そうですね、市内でしたらどこでも、はい、まず遺跡の地図っていうのがありまして。
あ、そうですか。
はい、それ法律に基づいて、各 市町ですね、自治体っていうのは、
市でも、
はい、どこの市でも、
うちの市のこの辺には遺跡がありましたとか、そういうことを記している地図がある。あ、
そうです、
特殊な地図ですね。
はい、遺跡分布地図って呼ぶのが、はい、一般的なんですけど、まずそれがあるんですよ。でその中で遺跡とされている範囲の中で工事とかをするときは、発掘調査が必要になったりとかすることになります。
誰でもせない感じ。
はい、基本的には、個人の打ち立てるときでも、その手続きとかは必要になってきます。
そうですか、はい、なるほどな。こういうことって聞いてみないとわからないことやなと思います。さあ、この陳列されている品物についてもうちょっと聞きたいと思いますが、これ本当に手のひらに乗るようなもんですから、これで例えばお酒をガブガブ飲むようなことはできませんな。
そうですね、ちょっと
入らない
ですし、私これちょっと遺跡から出てきた後に水で洗うんですけど、
はいはいはい、
その時に試しにこう中に水入れてちょろちょろってやってみたんですよ、
うん、
そんなになんか大量には出てこない。
たくさん出てこない。
本当にちょろちょろちょろって出てくるような、
はい、滴るようなもんやという、
はい、だからあれでお酒飲むとちょっとね、いつまでたってもこう酔っ払わないかもしれないですね。
似たようなもんで、もう少し大きいとかもうさらに大きいとかいうようなもんもあるんですか。
あ、はい、ですね、私調べてみたんですけど、うん、このですね、注ぎ口ついてるやつで、大きいやつあんまりなさそうですね、この鎌倉時代以降のやつだと。
そうか、なるほどね。それはもう時代によって違うんでしょう、は
い、そうですね、まあ、もしかしたらその木の道具で木の器であるのかもしれないんですけど、あまり木の器は地面の中で腐ってしまって、
ね、
はい、発掘されることが
形でなくなってしまう、
はい、少ないんで分かりにくいですけどね。土器だとあんまりやっぱりこの時代はなさそうですね、珍しいと思います。
じゃあこの郷土資料館の中でも今回提示されているこういうこのものっていうのはあんまり同じ種類のものでいろんな大きさがあったりするよということはないわけですな。
そうですね、
はい、本当に貴重なもんということになりますね、
はい、
でこれ僕にしたらえらい当時何百年も前にこんな立派なもんがあったんやな、作るのも大変やったやろになと思うし、これはやっぱり注文して作るか、あるいは有名な方が作られたものをいただくかというようなことで手に入ったんやろうと思いますけど、こういうものってそうざらにはないんでしょ。
はい、そうですね、まず、今回の展示品の、まあ、土器の種類が画質土器っていう種類の土器になるんですけど、うん、この焼き物自体は、いろんな形のものを作ってまして、うん、例えば火鉢、土製の火鉢とか、
うん、
あとは、まあ、壺とか、
うん、
あとは鍋ですね、
うん、
はい、土鍋とかも作ってまして、
で それら
は普段の生活で使う、うん、まあ、日常雑器なので、そこまで高級なものではないみたいです。はい、で普段の市民生活でみんな使ってるようなもので、その中でたまにこういうミニチュア品、ちっちゃな形のものを作ってるみたいで、それを私いろんなその中世の時代のですね、遺跡の発掘事例とかを調べたんですけど、
うんうん、
今回展示しているものと似てる種類のものはごく限られていましたね。
あ、そうですか、
はい、
めったに作られるもんじゃないでと。
そうですね、だちょっと珍しいですね、やっぱり、
ね、持ってた人もちょっと偉い人やったんちゃいますか。
そうかもしれませんね。なんかね、見た目がすごいちょっとなんか凝ってるというかね、
庶民の誰でもが普段使いしているようなもんではないということですね。
かもしれません ね、はい、
そういう意味でも非常に貴重なもんですので、ぜひ現物を絶対見てほしいなと思います。これ可愛らしいしな。だけどそんな何百年も前の人がこういうものを作ったりあるいは使ったりしてたんやというのはびっくりやなという気もしますしね、
はい、
まあ、そういう貴重なものが西宮から出たということも嬉しいことやなと思うんです。これを 発掘された場所が場所ですよね。その場所の周りは、なるほど、これを使うのにふさわしいような人が住んでたんやなということもこの推測できますよね。
はい、そうですね。これ見つかっている場所が、ですね、今の、話でいくと船場筋っていう筋が、うん、あるんですけど、はい、でそこのですね、そこの船場筋と43号線が、はい、号線交差する交差点がありますね。ますね。
でそこ何かいう公園があったところや。
で交番がまず1個あるんですよ。
あ、交番所もあります。
交番所ありますね。で、はい、交番所の向かってですね、反対側なんで方角でいうと西側、
西側、はい、おこし屋さんが、
そうそうそう、おこし屋伝承地っていう、
はいはいはい、ありますわ、
はい、まあ、エベスさんが、休憩した場所って言われてる、
ね、はい、鳴尾の浜で海から上がられて、で漁師の家でおったけども、これは西へ持って行け言われたんで、ずっと西へ運んでこられた。でそのうちうつらうつらと寝てしまったという、それがおこし屋さんというあの場所ですよね。
はい、そうです。
川筋と、いや、まあ、いわば43号線あるいは、その上の昔からある街道、あれとのこう関わるところみたいな、そういうところにあるおこし屋さんですよね。
はい、そうです。でここの今回の壺が出ている場所がそのおこし屋でさんの、うん、すぐ西隣、うん、今語学学校が、建っている場所なんですけど、
は
い、そこの地面の中から出てきたものになります。
これもなんかやっぱり建築かなんかの関係で、
あ、そうですね、はい、建物を建てるときにちょっと遺跡の、遺跡を壊してしまうということがあるので、うん、そういう場合は発掘調査をする必要がありますね、はい、
誰でも市民が家を建てようと思ったら市役所に届けていく、で市役所の方ではそれを受け取ったらここに埋蔵文化財がある場所ちゃうかなということで調べはって、関係ありそうやと言ったら文化財課の方に連絡がある。そうすると、でどんな大きな家であっても、小さい家であっても、建てる前、必ず発掘調査せないかんっていう、まあ、大体そういう順番ですわな。
そうですね、大きく言うとそういう形になりますね。うん、はい、
で、その時に、瀬尾さんたちが出かけて行かれて、そういう専門の技術を持っている工事をする人にもお願いして、で発掘すると。場所によってあるいは物によって、時間がかかることもあるし、割り方早く済むこともあるという。年に何回かありますか今でも。
小さな調査はもうたくさんありますね。も
う、あ、そうですか。
はい、小さな調査は、もう1日で終わるようなですね。ちっちゃな調査はもう50件以上多分年間あります。いや、
そんなにありますか、はい、ちょっと地面触らないかんという、はい、工事。ああ、そうですか。
大きな調査ですね、1ヶ月とかそれ以上かかるような大きなやつは、大体西宮では年4回ぐらい。
それぐらいあるんですか。
それぐらいはありますね、はい。
どの辺が多いですかそういう工事、
は
い、
やっぱり一番多いのは、西宮神社の周り、
はい、
あそこは中世の町の遺跡。
なるほど、
はい、今もしっかり残ってる遺跡なので。
あ、そうかそうか、
はい、あそこはやっぱり発掘調査になりやすいですね。であとは最近兵庫県が、調査してですね、古墳が出てきた津戸の方ですね、
うん、はいはいはい、
あの辺もやっぱり最近は
ビール跡みたいな。
あ、そうです、そうです、あの辺ですね。
あそこも多いんですね。
はい、そうですね。
なんか広っぱみたいに見えますけど、割り方あそこはそういう文化財 の埋まってるとこやというのを前に郷田課長さんの頃にも聞いたことがありましたけど、
はいはい、あとは西宮北口のところですね、
はい、
あそこに高畑町っていう地名がありまして、あの辺も大きな遺跡で、はい、あそこも何回も発掘調査してます、はい、でもう少し北の方に行くと仁川ですね、はい、仁川の方にはもう2000年前の弥生時代の、村と、はい、
昔の話、
昔のやつとかが、はい、ありますので、まあ、大体その辺の調査っていうのが多いかなと思います。ま
あ、仁川というのは上の方ですね。
あ、そうです、上の方ですね。
誰もあんまりこう人が多く行くとこじゃないけれども、よくハイキングなんかで行かれるあの仁川ですよね。
はい、そうです、そうです。
あ、そうですか。 あんな辺に昔は大勢の人が住んでたということですね。
そうですね。弥生人っていうのが結構高台に村作る人たちなんですよ、はい、なんで仁川のあの川の上の高台のところに、はい、村を作ってたっていうことが分かってます、
はい、そうか、川で水があるし、周りの環境はいいしということで、あの辺は住みやすいところやったということですね。
そういうことですね、はい、
一等地ということで、はい、なるほど。今はもうね、あの阪急 の, あ, のあれに所有になっているので、あんまりみんな勝手なことできなくなってますし、でもあそこは遺跡の多いところということで、
はい、
あらかじめ分かっている場所という。西宮にも何箇所かそういう、ここは、気をつけないかん場所、この地下には何かあるよというような場所がたくさんあるということです。
そうですね、今確認しているだけで107地点ありますね。
へえ、そんなにたくさんあります、
はい、
意外と知らないでその上に住んでるということはあるんでしょうね。
あると思いますね、はい。
それを改築しようと思ったり、何かちょっと触ろうと思った時には必ず役所に届けないかんし、そうなるとあの発掘調査の対象になるということも考えないかんという。
はい、そうですね。
そうやけど、前に聞いたことがありますが、そういう発掘して、大事なものが出てきたらそれを大事に保存するということも大事だけれども、本当は触らずにずっと置いとくというのが一番いいんやということを聞いたことがあります、
はい、
僕らにしたらこういう文化財があるんやったら掘り出して保存した方がええんちゃうかと思いますけど、あの文化財担当の方はなるべく触りたくない。
はい、そうです。
おっしゃいますね、
はい、
これはどういうあれでしょうね、
はい、あの遺跡を発掘するっていうことは、うん、まあ、遺跡のいろんなその情報がですね、うん、分かるので、歴史を知ることはできるんですけど、はいはいはい、発掘をするという行為は遺跡を壊す行為でもあるんですね、
う
ん、
そうですね。
で、遺跡を壊しながら記録を取っていくっていう側面があるので、うんうん、やはりその今後100年200年と、うん、あの日本列島に住んだ人の歴史を残していこうと思ったら、うん、発掘せずにですね、地面に埋めたままの状態っていうのが一番いいっていうことなので、まあ、我々もですね、よくその建物を建てる時とかに、実際にですね、例えばその地面の高さを土を持って上げてもらえないかとか、そういった話をしてですね、なるべく発掘調査をしないで地面の中に遺跡を残す方向で、はい、あの開発事業に対してお願いしていくっていうのが一応、はい、国全体としての方針でもあります。
埋蔵文化財の担当者でありながらなるべく掘りたくないという複雑な気持ちということになります
が、そうですね、はい、掘ったら分かるんですけど、やっぱり掘らないに越したことはないというところですね、はい、
いや今日はよう分かりました。こういう、小さなもんですけど展示されているアラカルト、中高月小型壺という名前のものです、ぜひ皆さんここへいらっしゃって、あの見ていただけたらなと思います、瀬尾さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。